こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月24日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、You wouldn't steal a font. 二つ目のニュースは、How a 90-year-old bug in GTA San Andreas surfaced in Windows 11 24H2 20年前の GTA サンドレアスのバグが Windows 11 24H2 で表面化。3つ目のニュースは Google blocked Motorola use of Perplexity AI, Witness says. Google が Motorola の Perplexity AI 利用を阻止。4つ目のニュースは、やばそりゃ読むことになる。5つ目のニュースは Doge Workers Code supports NLRB。同時の従業員のコードが NLRB の内部告発者を支持です。なぜ20年前のゲームのバグが最新の OS で問題になるのでしょうか。そして巨大企業 Google の戦略とは。それでは今日のハッカーニュースを見ていきましょう。最初のニュースは You wouldn't steal a font です。この記事はかつて著作権侵害防止キャンペーンで使われた著作権を侵害している可能性があったという皮肉な事態について報じています。20年以上前の You wouldn't steal a car 車を盗むなという PSA 広告を覚えていますか？その広告に使われたフォントに似たものが実は無許可のコピーだったのではないかという話です。フォントのライセンスは複雑で印刷物には適用されてもアプリ開発には高額なライセンスが必要になる場合があります。そのため、フォント制作者が現実的なライセンスを提供しない限り、海賊版の問題は解決しないという意見もあります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、このキャンペーンに使われたフォントが、著作権侵害の疑いがある模倣品だったという事実に皮肉めたコメントを寄せています。また別のユーザーは、フォントの価格設定が高すぎるため、無料の代替フォントを探してしまうと述べています。一方で、フォントのデザインには創造性と多大な努力が必要であると指摘し、フォント制作者への正当な対価を支払うべきだという意見もあります。
次のニュースです。次のニュースは、How a 90-year-old bug in GTA San Andreas surfaced in Windows 11 24H2。 20年前の GTA サンドレアスのバグが Windows 24H2 で表面です。人気ゲーム、グランドセフトオート、通称 GTA のサンアンドレアスで、20年前から存在していたバグが、最新の Windows 10のアップデートによって表面化したという驚きのニュースです。具体的には、ゲーム内の水上飛行機スキマーが消えてしまうという現象が発生しています。このバグの原因を調査した結果、ゲームが車両データを読み込む際に特定のパラメーターが初期化されないという問題が判明しました。通常、この未初期化のパラメーターは、偶然にも妥当な値を持っていたため、問題は表面化しませんでした。しかし、Windows 11のアップデートにより、この未初期化の値が異常な値を持つようになり、結果としてゲームの挙動に異常が発生したとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、このような技術的な詳細な分析を高く評価しています。また別のユーザーは、契約の一部ではないものはランダム化すべきだと提案しています。さらに今回の件は、マイクロソフトのレイモンド・シェン氏が書いた広報互換性の重要性に関する記事を思い出させると述べています。別のユーザーは、コンパイラが未初期化のメモリーへのアクセスを警告すべきだと指摘しています。
次のニュースです。3つ目のニュースは、Google blocked Motorola use of Perplexity AI. Witness says, Google が Motorola の Perplexity AI 利用を阻止です。この記事によると、Google が Motorola による Perplexity AI の利用をブロックしたとのことです。Perplexity AI は、Google 検索の競合となり得る AI 検索エンジンです。Google は Android OS を開発していますが、その Android 端末での競合 AI の利用を制限したという可能性があります。これは、 AI アシスタント市場における競争をめぐる Google の戦略的な動きと言えるでしょう。もしこれが事実なら、オープンな Android のエコシステムにおいて、Google がどこまで自社のサービスを優先するかという大きな問題提起になりそうです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、Google がほぼすべての分野でより良い行為者であるにもかかわらず、裁判所から嫌がらせを受けていることに困惑していると述べています。別のユーザーは、皆が AI の囲い込まれた2万のパイを奪い合おうとしていると指摘し、OpenAI も同様の戦略を取るだろうと予想しています。また、Perplexity が携帯電話メーカーと交渉することは、すでに反競争的な行為を抑制するための反競争的な行為であるという意見もあります。
次のニュースです。4つ目のニュースは、ヤグリ、ヤグド社はそれを読むことになるです。この記事では、ソフトウェア開発におけるデータ保存の考え方について議論されています。ヤグニ、You ain't gonna need it、必要になるまで実装するなという原則がありますが、それに対する例外として、Yagra, You are gonna read it. あなたはそれを読むことになるという考え方を提唱しています。これは将来のデバッグや分析に役立つ可能性のあるデータ。例えばタイムスタンプやコンテキスト情報などは UI に表示されていなくても保存しておくべきだという考え方です。ユーザーが何かを削除した場合、誰が、どのように、いつ、なぜ削除したのかを記録しておくことが重要であると述べています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、インターフェースで更新日時でソートしたいという要望が、バックエンドチームによって追加されていなかったという経験を語っています。また、別のユーザーは、将来の成長とニーズを計画するために、DB を構築する際には、ある程度の先見の明けを持つことが重要であると考えています。しかし、すべての可能なユーザーデータを念のためにキャプチャーして保存することは責任になる可能性があるという意見もあります。
次のニュースです。最後のニュースは、Dogeverse Code Supports NLRB Whistleblower の従業員のコードが NLRB の内部告発者を支持す。この記事は、米国の労働関係委員会の内部告発者が、イーロン・マスク氏の同時政府効率化部門の職員が NLRB の機密データにアクセスしたと告発した事件について報じています。告発者によると、同時の職員がウェブスクレーピングやブルートフォース攻撃に使用される可能性のあるコードをダウンロードしたとのことです。このコードは、同時の職員であるマーコ・エレズ氏が作成したもので、過去には人種差別的な投稿が問題視された人物です。NLRB は、このデータ流出によって、労働組合の結成を支援する従業員の情報が漏洩し、不当な解雇につながる可能性があると懸念しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、エレズ氏のコードを安全でなく、拡張性もなく、根本的なエンジニアリングの失敗と批判するコメントを紹介しています。また、別のユーザーは、今回の事件は、すべての米国市民に対する意図的な攻撃であると非難し、関係者は刑務所に行くべきだと主張しています。また、マスク氏が政府のダウンサイジングのエリートデルタフォースに、スクリプトキディを雇ったと述べているユーザーもいます。
さて、本日のハッカーボイスでは、フォントの著作権問題から、20年前のゲームのバグ、そして AI アシスタントをめぐる Google の戦略まで、幅広いピックをお届けしました。技術の世界は常に変化しており、私たちを驚かせるニュースが次々と飛び込んできますね。今後のハッカーボイスでは、さらに深く、面白い技術の話題をお届けできるよう頑張ります。それではまた次回。2025年4月24日のハッカーボイスでした。